ようこそ特大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは徳島大学工学部教授の大野隆さんです。大野先生、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
大野先生、まず、はい、ご出身はどちらですか？
はいはい、私の出身は福井県若狭町と申すんですけれども、拉致被害者の千村さんご一家の小浜市、はい、あそこにある若狭高等学校を卒業いたしました。
そうですか。さて、そんな大野先生、どんな子供時代を過ごされたんでしょうか？
そうですね、私はもともと農家の生まれです。農業いうのは、要するに収入が少ないけれども、朝から晩まで非常に忙しいという状況でした。それで私自身はいつも両親が忙しくしてますし、農作業の手伝いをしながら大きくなったという、そんな感じですね。
では学校に行って帰ってきたら、まずお手伝いという感じだったんですか？
だったと思いますね。大概よく手伝いました。隣近所の人もタカちゃんって呼ばれてたんですけれども、朝早くから夜遅までいつも仕事をするもんですから、タカちゃんもうやめとけやとか言うてね、言われましたですね。
そうですか、はい、子供同士で遊んだ記憶っていうのはあります
か？もちろんありますよ。それはもちろん田んぼでソフトボールして遊んでおりました。それから冬は雪降りますから、そしたらスキーね、自分で竹割って、
はい、
ほんでスキーを作って、ほんでタイヤの古いやつで足を入れる輪っかを作って、ほんでスキー、自分で作ったスキーで遊んでおりましたね。ソリも作りましたね。それみんな手製ですわ。全部自分で作りました。
道具から自分で作るっていうのを経験してらっしゃるんですね。子供の頃から勉強はお好きだったんですか？
はい、そうですね、そうですねとは自分で言うたらあれですけども。
好きな科目は何でしたか？
やっぱりね、理科と数学でしたね。小学校中学校ね。で英語ももちろん中学校になったらそうですけども、音楽も好きでしたよ。音楽もね、いつも大体 A 点取ったんですわ。
そうですか。じゃあ子供の頃は、大人になったらこんな職業に就きたいなっていう夢は？
それはね、先生になろうと思ってましたね、まず第一に。
では今は夢が叶った状態ですよね。
そうですね、私はそう思っております。で、大学行って高校行って、高校の時 の数学の先生がなかなか魅力的な先生 で学問一筋いう感じの先生で、自分もそういう高校の先生になれたらいいなと、小学校中学校の時は小学校か中学校で、大学行って、大学に行った何回になったら、だんだん大学の先生になりたいなと思うようになりましたですね。
いい先生に出会えたのも、ここまで進んでこれた原動力になってるみたいですね。
それはそうです。私非常に幸せだと思っております。そういう意味でいい先生に恵まれたというのが良かったと思っております。
子どもの頃から理科や算数がお好き で、で先生になりたくて、ということはもうそういう好きな道を歩いていくために進路もご自身で決められたんですか？
そうですね、ですので私自身は苦労なかったというと変な言い方かもしれませんけどね、自分の思うようにやってきたというふうには思いますね。それと同時に今の仕事も自分の好きなことをやっているんで、仕事であるという苦痛というものはほとんど感じないですね。趣味そのものが仕事であるという感じでね。だから私自身は基本的には非常に幸せだなと、自分はそう思っております。
大学ではどのようなことを勉強されてたんですか？
そうですね、私は理学部の物理学科ですから、
はい、
力学とか電磁気学、あれから熱力学、量子力学、核物理学とか、そういう物理の基礎を勉強しました。
学生時代の思い出としてはどんなことを覚えてらっしゃいますか？
そうですね、私はね、自分はやっぱり一生懸命勉強せないかんというのは貧乏育ちですからね。で私は大阪大学の利根山寮という学生寮に入れてもらったんですけれども、授業料も免除されることもありましたし、
はい、
両親が苦労してるから大学へ勝手に来てるんやから、遊んでては申し訳ないと、そういう気持ちもあって、それと同時に私自身今から思い出しても、高校まで両親がようお金がないのに卒業させてくれたなと、そのように思っております。そういう意味で大学で家庭教師をしながらやってきたんですけれども、2年ぐらいからは毎月だいたい1万円ずつを両親に仕送りしてましたですね。
じゃあかなり頑張って勉強はもちろんですけれども家庭教師も頑張って今ではアルバイトですよね。
そうですね。
自分のこともそして実家の両親のことも一緒に支えてたんですね。
まあそうですね、まあ、私は、まあ、その意味ではそれなりの親孝行ができたとは思っております。
いや本当です。そして徳島大学に赴任するきっかけを教えていただけますか。
は
い、
それはね、私が修士課程の2年生それから博士課程の1年生その頃が一番大学紛争の激しい時です。いわゆる基礎工学部が占領されて博士課程では何も研究ができないそれに近い状況やったんですね。
はい、
でその時にちょうど徳島大学に赴任しませんかと言われたんです。ほなまあ私参ります言うて来たのがきっかけです。
では初めて徳島にいらっしゃった時の印象って覚えてらっしゃいますか。
それはねまず第一にあったかくて気持ちいいとこやなと思ったですね。徳島大学その当時は木造の建物もありましたし桜がたくさん咲いてましたね。桜並木がありましたですね。その桜並木がものすごく綺麗だったなっていうのを覚えてます。
そして徳島に来て住んでお仕事して、はいはい、もう何年になりますか。
もう実を申しますと40年になります。
もう先生の中で一番長く過ごした地になりましたね。
はい、ありますね。そうですね。もう私はまず第一にもともと寒さに強いです。
はい、
基本的にはね、うん、田舎に寒かったですから、
はい、
まあ何しろ来た当時は徳島の冬なんて全然寒さを感じなくてそういうのに徳島の人たちは熱いコートを着てますね。でこれでね私はそれはね不思議でならなかったです。
いやいや寒いんですよ。
正直申しましてねでもね 5,6 年経ってきたらだんだん私の体も慣れてきましてやっぱり冬になると寒さを感じるようになりました。
ある意味徳島に順応してきてしまったんですね。
そうですね。それと同時に鳴門金時の美味しさ、
はい、
わかめの美味しさそれからすだちの美味しさ、
はい、
何を食べるんでもすだちなかったら食べられなくなっちゃいましたね。おかげさまで
もうすっかり体の芯から徳島の人になった、はい、先生ですね。
私もうこの際もう今後は徳島に骨を埋めようと思っております。
さて大野先生は徳島大学工学部で今どのような研究をなさっているんでしょうか。
はい、私はいわゆる物性物理学の研究をしております。
物性物理学、
はい、
はい。
で磁性体とか超伝導体それを核磁気共鳴 NMR と申しますけれどもその手段を用いてそれぞれの物質の中で電子がどのようになっているのかと電子の状態に注目して研究しております。
現在の研究を始めることになったきっかけはあるんでしょうか。
はいはい、きっかけはね大学院修士課程に高名な伊藤純吉先生というのがおられまして、まあ、物理学会の会長もなさったんですけれどもその先生の研究室に入った所属したというのがきっかけですね。でそこの研究室では核磁気共鳴 NMR 法で磁性体とか超伝導体の研究をやっていたということでございます。
磁性体とか超伝導体というのは普段なかなか目にすることのないものなんですがどのような分野で使われているんでしょうか。
はい、そうですね。まず磁性体ですけどね磁性体というのはもちろん私たちのこの便利な現代社会の中で必要不可欠のものとして利用されております。
はい、
まあ、磁性体で一番重要なものはトランスですね。
トランス、
はい、例えば私たちパソコンとかそれから電子辞書とかそれから携帯電話で AC アダプターを使っておりますけれども100ボルトの電源ですね。
はい、
でまあパソコンとかだったら16ボルトとか9ボルトか6ボルトですのでこの磁性体の片側に100回コイルを巻いて、
はい、
で反対側に16回コイルを巻くと、
うん、
あと100ボルトを入れるとこっちに16ボルトの電圧が得られると、
はい、
いわゆる変圧器でもちろんそれは電柱の上にもありますね。まあ、そういうわけで AC アダプターとか電柱のトランス、
はい、
それに磁性体は使われておりますね。
変圧をするために使っている。
あ、そうですね。まあ、もちろんそれからパソコンの中もあるいはテレビの中もラジオの中も電子回路がありますけれどもその中には磁性体を材料にした電子素子デバイスがたくさん使われております。
はい、そして超伝導の方はどうでしょう。
はい、超伝導と申しますのは電気抵抗がゼロになるというわけです。
はい、
ですので電流を流した時エネルギーのロスがないわけです。
はい、
まあ、実はそれは液体ヘリウムで冷却する必要があるんですけれどもで一度電流を流しますとするといつまでも流れ続けると、つまりそれを永久電流と呼んでおります。
はい、
で私たちに身近な超伝導体を使ったものというのは結局超伝導磁石ですね、電磁石です。で結局それは今やのいろんな病院、個人の病院にもあるようになった MRI 磁気共鳴映像診断装置ですね、
はい、
あれはあの私たちこうずっと頭を入れて体を入れてというに中に円筒の中に挿入してますね、
はい、
あの円筒が超伝導磁石なんです。
お
それからもちろんこれから東京と大阪の間にリニアモーターカーを作るという計画はありますけど、それも超伝導磁石を使ってエネルギーロスを少しでも少なくしてやろうということになっていると思います、
はい、そのような磁性体とか超伝導体というのは、
はい、
あの説明をするのは非常に難しいものですよね。
あ、そうですね。磁石にくっつく性質を磁性と言って、磁石にくっつく性質を持った物質を磁性体というわけですね、
はい、
でなぜ磁石にくっつくかというその理由は、基本的にはその電子、エレクトロンですけど、
はい、
電子が非常にちっちゃい磁石であるという性質から出てきているんです、
はい、
でそこの原因を解明しよう思ったら、やはりその量子力学というもので説明しないとできないんです。20世紀になって全ての物質は原子、分子、電子からできているという、そういう考え方、まあ、ドルトンの原子説ですけどね、
はい、
それが明らかになって、いろんな物質の示す性質は原子、分子、電子がそもそも元にあって、それがいろんな性質をもたらしているのであると、
はい、
でその原子、分子、電子という我々の目に見えない微子的な世界、これは量子力学の原則に従って理解される、それが量子力学なんです。
なかなかあの学生の頃に習ったような記憶が今ちょっと蘇ってきました
それでね、あの量子力学と申しますのは、ね、
はい、
面白いんです。面白いというのはなんですけども、
ええ、
例えば電子、エレクトロンですね、エレクトロンは粒子であると、
はい、
もちろんそれはもう誰も認めると思うんです、うん、まあ、例えばブラウン管テレビ、電子を加速してそれをブラウン管の管面に当てると、これは電子の粒子性を利用しております、はい、ところが電子といえば電子顕微鏡を思い出しますね、
はい、
電子顕微鏡というのは電子の波動性ですね、波としての性質を利用して、光学顕微鏡と同じように非常にちっちゃいナノスケールの物質を目に見えるようにするというのが電子顕微鏡です、
はい、
つまり電子は粒子であると同時に波であると、
うん、
こう二重性を持っていると、
はい、
それが量子力学の一つの結論です、
はい、
もちろん例えば光、光も電磁波です。で電磁波というのは波であるというわけですけれども、実は光というのは粒子でもあると、それをフォトンあるいは光子と申しますけれども、
はい、
つまり粒子性と波動性を二重に持っていると、そういう性質があると、そういうことを統一的に説明するのが量子力学なんですね、
はい、次回は大野先生の研究についてもっと詳しくお聞きします。